週末インベスター5分でわかる投資アイデア。毎週土曜朝にお届けしている週末インベスター5分でわかる投資アイデア。記事から株が買える投資サービス日興フロッキンの編集部に投資の基礎知識や注目の投資アイデアを聞いていきます。お越しいただいたのは SMBC 日興証券ダイレクト戦略部 e マーケティングセンターの横山敦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このコーナーでは横山さんと一緒に毎週土曜日にヤング層が注目するような話題をご紹介していきます。日興フロッキーについて詳しく教えていただけますか？
はい。日興フロッキーは SMBC 日興証券が運営する記事を読んで気になる会社を見つけたらそのまま買える投資サービスです。チャートや指揮法の使い方など投資を始める上で役立つコンテンツを1700本以上揃えています。どの記事も無料でサクッと読めますので、ぜひご一読いただければと思います。
本日は皆さんからいただいた質問を横山さんに聞いてみたいと思います。まず一つ目は、ブロックチェーン技術に大変興味があるのですが、関連する上場企業はありますでしょうか、という質問です。横山さん、いかがでしょうか？
ありがとうございます。ブロックチェーンとは、高い信頼性が求められるデータなどに対して複数のデータベースをまたいで管理する技術です。まだ発展中の分野でもあるため、独占企業や大手と呼ばれるところはほとんどありません。一例として挙げますと、例えばグミというモバイルオンラインゲームを開発する会社が挙げられます。この会社の投資先の一つがブロックチェーン技術を活用したコンテンツ販売やゲーム開発を行うと先日発表がありました。今後の具体的なサービス展開に注目が集まりそうです。あとは、ブロックチェーンは金融とも相性が良いとされています。中でもマネックスグループは暗号資産を取り扱うコインチェックを傘下に持つほか、今話題の偽造不可能なデジタルデータ NFT に関連する事業も手掛けています。金融とブロックチェーンの特徴をうまく組み合わせて、これからも事業を拡大していくかもしれませんね。注目される企業の一つになるのではないでしょうか。
ありがとうございます。これから伸びそうな分野の一つですね。では2つ目の質問です。投資初心者が投資を始めるのであれば、個別株より ETF や投資信託が適切と思います。この点は毎回冒頭でご説明いただいた方が良いように思いますが、いかがでしょうか、という質問です。横浜さん、いかがでしょうか？
ありがとうございます。確かにですね、ETF や投資信託の方が、投資先が分散されているものが非常に多いですので、リスクを分散させたいというニーズがある方にとっては、とてもおすすめな投資先と言えますよね。ただ、投資を始めるきっかけは人それぞれかなと思っております。桐谷さんのように、優待が欲しくて投資を始める方もいらっしゃいますし、自分が愛用しているグッズなどを展開している会社を応援したい思いで投資を始める方もいらっしゃいます。いろんな経験を通して失敗や成功を繰り返しながら、だんだん自分なりの投資ルールを築いて、投資先を選んでいくのが良いのではと私は思っております。
3つ目は株主優待についての質問です。株主優待で銘柄を選ぶ場合、株式購入するタイミングなどを気をつけることはありますか、という質問です。
ありがとうございます。株を買うタイミングって難しいですよね。私も未だに良い銘柄を見つけても買うタイミングを間違えて損してしまうことはよくあります。株主優待の銘柄の場合、権利付き最終売買日までに買っておくこと以外は特に共通してこのタイミングが良いと言えるような時はありません。強いて言うならば、マーケット全体が何とかショックなどのように大きく下落する局面では、優待狙い以外の投資家も含めて売りが相次ぐことがありますので、そういったタイミングを狙って安いところで買ってみるのは一つの手かもしれません。ただ、企業によっては業績が急速に悪化することで優待自体をやめてしまうところもあることには注意が必要です。
私も実際に ETF を先日買ってみたのですが、買うタイミング、売るタイミングは確かに難しいなと私も思っていました。
お、まずは少額でもいいから買ってみるという姿勢、とても良いと思います。ちなみに斉藤さんはどうなったら売りたいと思っていますか？
そうですね。20%ぐらい上がったら十分かなと思っています。
なるほど。そういった目標を持つことはとっても実は大切なんです。一般的に売りがうまいと言われている人はそうした目標を持っていたり、もしくはチャートや企業のニュースを見て売りシグナルをチェックしたりする人が多いそうです。
売りシグナルって何でしょうか？
はい、よく使われるのは株価チャートを使った売りシグナルの捉え方です。株価の変動幅にもよりますけれども、例えば25日移動平均を下回ったら売りですとか、過去1年間の高値に近づいたら売りといった手法です。そうした売りのマイルールを自分の中で決めることで、相場に応じて心が揺れを動きながら判断するようなドキドキする場面も減らすことにもつながります。
なるほど。確かに相場の値動きで一喜一憂していてはなかなかお投資の成績も上がりそうにないですね。リスナーの皆さんもぜひご自身の売りのマイルールを決めて投資に臨んでみてはいかがでしょうか。横山さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。